こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は、伊那食品工業の最高顧問である塚賀士官の生涯と経営思想を聞き取りを軸に描いた評伝です。極貧、結核、経営の苦難といった個人史をたどりながら、塚賀士がどのようにして年輪経営という独自の哲学を築いたのかを明らかにします。年輪経営とは、木が毎年必ず一つ年輪を重ねるように、企業も無理な急成長ではなく、前年より少しでも着実に成長するべきだという考え方です。その根底には、会社の目的は利益の最大化だけではなく社員の幸福を実現し社会に役立つ存在になることだという一貫した価値観があります。経営書でありながら単なる手法集ではなく人間の尊厳や働く意味を問い直す内容になっている点が特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、極貧と結核の体験が生んだ幸福を基準にした経営観、本書の出発点は塚賀士官の経営論ではなく、まず彼自身の過酷な人生経験にあります。極貧と結核による長い闘病生活は健康で外を歩けることすら大きな幸福であると気づかせ、物事を利益や効率だけで測らない視点を育てました。ここが重要なのは、塚賀士の経営哲学が抽象的な理想論として作られたのではなく、失うことの痛みと普段見落とされる小さな幸福の実感から生まれている点です。社員の幸せを会社の中心に置く発想もこの原体験とつながっています。単に優しい会社を目指すのではなく、人が安心して働ける環境こそが組織の持続力を生むという現実的な結論に結びついているためです。したがって本書は人生の逆境が経営理念にどう転化するかを理解する上で非常に示唆的です。次に、年輪経営が示す急成長よりも継続を重視する企業像、本書の中核概念である年輪経営は樹木の年輪になぞらえて企業成長を考える方法です。木は気候が厳しくても1年に1つ年輪を刻み飛び越えて成長することはありません。この比喩は、企業もまた短期の拡大や派手な変化より毎年少しずつ積み上げる継続性を重視すべきだという主張を端的に表しています。ここでの要点は、成長の速度ではなく成長の質と安定性を問うことにあります。景気変動に振り回されやすい時代にあって、無理な投資や過度な拡大は組織を儲くしますが、年輪経営はその逆に土台を厚くしながら時間を味方にする戦略です。評伝という形式のため、この考え方が理念としてだけでなく塚賀士の実践と重ねて理解できるのも強みです。経営を競争の速度ではなく持続の厚みで捉え直す視点を与えてくれます。さらに、社員の幸福を起点に業績と社会的価値を両立させる発想、塚賀士の経営思想は、社員が幸せを感じられれば意欲が高まり、業績が向上し、結果として社会にも貢献できるという順序で組み立てられています。ここでは、福利厚生や待遇改善を単なるコストではなく、組織の基盤づくりとして見る点が重要です。社員満足を高めると生産性が上がるという単純な話にとどまらず、人を大切にする姿勢そのものが企業の信頼を支え、長期的な競争力になるという考え方が貫かれています。特に本書では、伊那食品工業が寒天メーカーとして地域に根差しながら、社員や関係者、さらに社会全体との関係性を大切にしてきたことが背景として示されます。つまり、会社は株主利益だけでなく、働く人の幸福と地域社会への貢献を同時に追求できるという実例を提示しているのです。これは現代の経営が抱える短期成果変重への明確な対案になっています。そして、トヨタをはじめとする経営者が学んだ現場に根差した実践地、本書は個人の半生を語る評伝である一方、塚賀士の考えが日本の代表的経営者たちに影響を与えた点も大きな見どころです。特に豊田章男が塚賀士を私の教科書、私の経営の師と位置づけていることは、この本が単なる地方企業の成功パンではなく、日本の経営思想の一つの参照点であることを示しています。重要なのは、塚賀士の理念が抽象的な精神論として受け取られたのではなく、実際に経営現場で学ぶべき実践地として評価されてきたことです。大企業の役員や管理職が伊那まで話を聞きに訪れるという事実も、年輪経営が業種や規模を超えて応用可能な視点を含んでいることを物語ります。本書はその背景を通じて、優れた経営思想は机上で生まれるのではなく、長年の現場経験と人間理解から立ち上がるんだと伝えています。最後に、評伝という形式だから見える経営哲学の成り立ちと人間像、同種の経営書と比べたとき、本書の特徴は理論の解説だけでなく、塚賀士という人物がどう考えるようになったかをたどる評伝である点にあります。経営理念はしばしば完成された言葉として切り取られますが、本書ではその背後にある挫折、病気、苦労、出会いが重視されます。そのため読者は年輪経営を知識として覚えるだけでなく、 なぜその発想に至ったのかを人間的な文脈の中で理解できます。これは経営書にありがちな成功事例の羅列とは異なり、理念の成立過程そのものを学べる構成です。経営者本人の語りを介しているため、外部評価だけでは見えない価値観の一貫性も読み取りやすくなっています。理念と人生が分離していない点こそが本書の深みを支えています。結論として、本書は経営者、管理職、人材育成に関わる人だけでなく、働く意味や会社の役割を根本から考えたい読者に向いています。特に短期的な利益追求や拡大志向に違和感を持つ人にとっては、社員の幸福を起点にする経営の組み立て方を具体的に考える手がかりになります。また、自己啓発書や一般的な経営ノウハウ本とは異なり、塚越間の人生史と実践が一体になっているため、理念が空論で終わりません。年輪経営という分かりやすい比喩を通じて、持続性、地域との関係、人を大切にする組織づくりを一つの機道として理解できるのが大きな強みです。企業の在り方を人間の在り方と切り離さずに考えたい読者にとって示唆の多い一冊です。ご支援いただける場合は、サイトポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。